ご理解第49節信心は愛縁起縁不思議と縁を受けながら妙が信心の喜びにも触れずに縁を切ってゆく人不起繁盛のもとにもなるおかげも受けられるのに惜しいことである悲しいことである妙が栄える不起繁盛妙が栄える不起繁盛というそうですが、その妙がですね、いわゆる食物の妙がですか。そこには、その妙がの隣には必ず不起があるそうですね。これを、まあ、師匠はかけてというのでしょうか。妙が、それを絶えなる喜び、信心の絶えなる喜び。そこには不起、まあ風起というのでしょうか。この不起は尊ぶという字、富国強兵と言われるような不ですね。と喜び、起ですね。あ、起というのでしょうか。尊いという字を書きますかね。という起ですね。風起自在とか言われますけれども、その不起ですね。いわゆる繁盛するというようなことでしょうかね。信心の喜びを持ち続けるところに、その繁盛のおかげがいただけれる。それはもちろん、お金の面というのでしょうか。金銭の面での繁盛ということもありましょうし、心の繁盛ということもありましょう。子孫繁盛ということもありましょうし、まあ、いろいろな、いわゆる神様のお恵みがいただけれる、ということだということなのですけれども。その私どもが信心をさせていただく、その何と言いましょうかね。何のために信心するのか、と言われたりいたしますけれども、それがだんだんその何のためにが変わってくる、育ってくる。まあこれは願いが育つというのでしょうか。願いが変わってくる。というおかげをやはりいただかなければならないと。思いますね。私がこの YouTube ですか、これを始めさせていただきました、その動機というのは、師匠大坪宗一郎氏のご理解、お話の見教えですね。それをなんとか人々に伝えたいという思いでした。一番いいというその私が願っておりますことは、師匠の肉声ですね、まあテープに録音されたものですが、その師匠のお話をそのまま YouTube というのでしょうか、世界の人々に聞いていただく、それが一番良いことなのですけれども、まあ確かに師匠のお話には言霊というものがありますから、言葉がいわゆる理解できなくとも世界中の人々の魂に届く、響かせることができるようなお話が師匠のお話だと思います。それを世の人々に聞いてもらいたいのですけれども、いかんせん私個人にはそのまあ何と言いますかね、何と言うのでしょうかね、権威がないというのですかね、いわゆる著作権の問題があります。ですから私が自由に投稿するわけにはいかない。そしてまたお話の内容によっては、これは出してもいいとか出さない方がいいとか、そのまあその著作権のあるお教会のご意向もありましょうから、私が自由に勝手に私の好きで師匠のご理解を世の中に出すということはできない。と、そこで、まあ、どこからも文句がないようなあり方とすれば、私が話す以外にない。私が話すのであれば、著作権はもちろん私にありますから、問題がないわけですし、そのたとえ内容がどうであって、どこからか苦情が来たとしても、それは私が話したことですから、私が責任を取れば問題ないことで、 まあ大元の師匠のまあ著作権を持っておられる教会に迷惑をかかることはなかろうということで、あ、それならばもう私が何か師匠のご理解からそれをお話しさせていただこうということで始めさせていただいた。その動機は師匠の身教えをなるだけ多くの人にいただいてもらいたい、伝えさせていただきたいという願いであったわけですけれども、最近それが少し変わってきました。特に今朝はそれが大いに変換したように思います。それは今までは師匠の教えを伝えたいという思いであった。それがいや、これではいけないなと、これからはそれこそ人様が助かれることのために教えを伝えさせていただくということになってこなければならないなと思わせられています。今まで師匠のお話ご理解を何とか伝えさせていただくというのは、いわゆる私の牙城牙欲から来るところのものであったわけです。私が伝えたかった、師匠のお話を世の人々に私が伝えたかった、私が残したかった、これは私の我です。それがこれではいけない、これではいわば神様のバックアップをいただくにしても、まあフルのバックアップをいただくわけではない、神様のフルバックアップをいただくためには、これは私の願いが、心が変わって、いわば動機というものが変わらなければならない。どう変わるのか。それは人様が助かれることのために師匠の教えを伝えさせていただきたい。その愛楽理念は助かりの理念なわけですから、その助かりの理念を伝えることが願いであった。それは私の我であった。しかしこれがもう一段願いが変わって、人様が助かれることのためにこの教えを、師匠の教えを伝えさせていただこう、いただきたいということになったら、神様のお心によりかなうのではないかと思いますね。やっていることは同じです。ただ師匠の教えを伝えさせていただきたいという、そのやっていることは同じですけれども、その動機というものが少しずつ変わってきた。最初は自分の我だ、ただ自分の牙城牙欲から牙欲からしておったものが、それがいや、こちらの願いの方がより神様のお心にかなうに違いないという方向に変わってきたわけですね。で、特に今日からはそれこそ人様が助かられることのために師匠の教えを伝えさせていただこう、伝えさせていただきたいと願っております。私の動機が変わったということになりますね。そしてでは、師匠はどういう人が助かる働きを表しておられたかということになりますが、師匠の場合は、いわゆるご信者さんがお取り次ぎ、お届けに参って、それこそ右にしてください、左にしてくださいと願われる。そしたら師匠が神様に、その氏子の願いを右にしてください、左にしてくださいと願われていた風はあまりありませんね。師匠はただ氏子の願いをはいはいと聞いておられた。そして師匠が神様に、この氏子がこうしてくれ、ああしてくれと願っておりますから、どうぞこの願い事を叶えてください、聞いてくださいと願われる以前に、というのでしょうかね、神様の方が先回りをして、師匠が願われない、まあまだ願っておられないうちに、その氏子が助かるような働きを まあ働いておられるというのでしょうか、神様の方が先回りをして働いておられる。神様が先回りをして、師匠が願うその先回りをして人を助けておられる、願う事故を助けておられるというような助かり方、助け方であったのですね。それにはそれこそ師匠の方が驚いておられますね。氏子がこういう願いをしてきた、そしてその願い事を神様に、まあ師匠が願おうとされるその前にもうすでにその氏子が助かっておるという働きがあっていたのですね。いわば神様の方が師匠の願いを先回りして叶えてくださっているという助かり方なのです。これが大坪宗一郎流の人の助かり方、助けようというのでしょうかね、であったと思いますね。いわば私どもというより師匠が右にしてください、左にしてくださいと願う、それよりも早く神様の方が、天地金の神様の方が先回りをして願う氏子におかげを授けてくださっているという助かり方なのですね。それはもちろんいわゆるご利益信心の範疇なのでしょう。そして師匠の役目というのはそこからさらにその氏子に本当の助かり、氏子が願ったことが願い通りになって助かるという助かりではない、それももちろん大切だけれども、それ以上に氏子が願ったことが真逆になった時でも助かっておれるような助かり方、その氏子の願い通りになるかならないかは神様のまあお心次第ということになりましょうね。神様が一番いいようなお働きをしてくださる、そして師匠の出番はそこから先の氏子の心を育てる、氏子の心を助けるというのでしょうかね。あれは何でしたか、神は自ら助くる者を助くといったようなのが小学校で習ったことがありますが、あの意味がよく分かりませんでしたが、最近少し分かるような気がいたします。神は自ら助くる者を助く、いわば自らの心で助かろうとするものを助けるというのでしょうかね。では自らの心で助かるということは、やはりそれは泥の心です。人が助かるためには泥の心、受ける心、その受けて受けて受け抜く心を作らねばなりません。それは私どもの身の上に起きてくる事柄が私の心を育てようとする神様のお働きだということを師匠はそれこそ続婚お話しくださいましたね、教えてくださいました。そしてそこからどういうふうに心を育てていくかということを教えてくださった。そのそこに私どもの心が芽生えたときに、自らの心を育てることを芽生えたときに、自らが本当に助かっていく茶についたということになりましょうかね。そのためのお働きを神様が先回りをして働いてくださるというのが師匠の、また師匠と神様とのまあ共同作業というのでしょうか、人助けの作業のありさまであったようですね。やはりそれと同じような働きを私も表していただきたい、そこが師匠の本当に伝えたかったところであろうし、人が助かるための愛楽理念である。ならばそこに人の助かりがないならば、教えを伝えても意味がない、値打ちがないということになりますからね。やはり愛楽理念を本当に伝えるということは、そこに人の助かりを伴うた助かる伝え方でなければならない。ためには 人が助かることのために教えを伝えさせていただくということに願いを置くのが本筋だと、まあ昨日今日は思わせております。ですから私の願いがその動機というものが一変したように思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。